はい、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。ご無沙汰でした。はい、いろいろごたごたありましてですね、で新体制になりましたんで、これから毎月1回のペースで更新していきたいと思います。はい、今日は皆さんからのお手紙が溜まってます。そのお手紙の質問から話が広がって、クリント・イーストウッドの語られざるエロチックな世界、スケベ親父の世界をちょっと語ってみたいと思います。はい、というわけで皆さんのお手紙を紹介したいと思います。荒井実さんからのお手紙ですね。はい、こんにちは、荒井実と申します。早速ですが質問があります。映画の題名がどうしても知りたいので教えてください。それは確かクリント・イーストウッドが主演した映画で、アマさんに足を切り取られるものすごく怖い映画だった記憶があります。子供の頃12チャンネルで昼間見た記憶があるんですが、その日私は風邪をひいていて熱が40度近くあって、朦朧としながらその映画を見たのですが、内容はこんな感じでした。イーストウッド扮する戦争で負傷した兵士が教会にたどり着き、アマさんたちになぶり物にされ、挙句に足を切り取られるという救われない展開だったと思います。映画の最後、アマさんにイーストウッドが毒入りスープを飲まされて、とうとう殺されてしまう。びっくり。今のイーストウッドでは考えられない展開でした。あの映画を見てからしばらく、風邪をひいた私にやけに優しい母親が怖かったのを覚えてます。印象に残るのは、足を切り取られたイーストウッドの青ざめた顔と、冷たいシスターたちの態度です。っていうお手紙が新井さんから来てるんですけども、はい。はい、この映画はですね、クリント・イーストウッド主演の、白い肌の異常な夜っていうすごいタイトルの、白い肌の異常な夜っていう映画ですね。1971年かなの映画なんですけども、それですね、はい。どういう話かっていうのはね、もうすごく覚えてるんですけど、僕も、これ南北戦争の話ですね。南北戦争でですね、まあ、クリント・イーストウッドは北軍の兵士なんですけども、で、まあ、怪我をしてですね、気絶した状態かなんかでですね、まあ、倒れてるところを発見されるんですね。その発見したのは、その、女子学園っていうかですね、なんていうか、修道院みたいな、まあ、カソリックじゃないんですけども、南部ですから、南部のお嬢様たちが集まってですね、暮らしてる寄宿学校なんですね、女子だけの。それでまあ戦争中だからもう完全に南軍ってのはもうめちゃくちゃ負けてますから、で、なんていうかその学校の中で閉じこもってですね、野菜とかを育てて、まあ暮らしてるわけですよ。男はもうみんな戦争に行っていなくなっちゃってるんで、そこでですね、その北軍兵士をまあ助けるわけですね。で、この北軍兵士がまたクリント・イーストウッド、その頃まだですね、まだ30代終わりか40代初めて非常にいい男なんでね、どうしようってことになるんですけども、要するにその女学園の中にはですね、なんていうかちょっとオールドミスの、院長先生みたいなのとですね、でこう体はもうムチムチの、こう大人になっちゃったですね、女の子がいるわけですね。それでもうセックスに興味津々でですね、もう要するに男はみんな戦争に行っちゃって、しかもその女子学園の中で、そのなんていうか寄宿学校の中で、なんていうかですね、籠城生活をしてるんで男に全然会ってないわけですね。でまあこうムラムラしてる、なんていうかね、女の子もうこれは決まりですね、こういうのがまあいるようになってるわけですね、映画だから。はい、それとですね、なんていうか学校の先生ですね、この先生はまあ文学少女って感じで、そのまあ30ぐらいになろうとしてるんですけども、明らかに少女なんですね。でまあ恋愛っていうものにものすごく憧れてる、女の先生ですね。まあこの先生も綺麗なんですけども、そうおとなしい先生ですね。それとまあちっちゃい女の子、まあ10歳ぐらいの女の子、ただまあそういうのはいっぱいいるわけですね。そういうのって言うと失礼ですけども、そういういろんな女の人たちがいると。でまあどうするか、このイーストウッドをどうするか。まあ、要するに敵の兵隊だから、まあ、なんていうか、捕虜としてね、南軍に差し出せばいいかっていうと、要するに南軍の戦線はだいぶ後方に行っちゃってですね、遠いんですね。で、また逆にその南軍に渡したら殺されるかもしれないと、この兵隊さんが。それはかわいそうだと。じゃあ北軍に渡すかって言ったら、北軍に渡すことは不可能ですね、敵ですから。どうするかっていうことになってですね、飼うことにするんですね。つまり、怪我して動けないイーストウッドを、こう、ペットのように飼い始めるわけですよ。で最初はそんな気持ちないんですけども、最初はこう、それぞれの女の人がですね、自分たちのそれぞれの気持ちでこう言い寄ってくるわけですね。イーストウッド動けないわけですから、怪我して。で、なんていうか、その、まあ、エッチな女の子はですね、エッチにこう行くわけですけど、迫ってくるわけですね。こう、上に乗っかったりですね、いろいろ体を触ったりですね、キスしたりとかですね。で、あと、ちっちゃい女の子は、まあ、ちっちゃい女の子も男の人と見たことないから、いろんなこと聞いてくるわけですね、不思議そうに。一体どうして、おじちゃんはなんていうか、髭が生えてるのみたいなことを聞いてくるわけですけども、見たことないわけですから、男。で、 さっき言った30ぐらいの処女のですね、女の先生は、もう非常にその恋愛ってものに憧れてて、その勝手にそのイーストウッドに幻想を持ってしまってですね、彼は本当に素敵な人で、私のとこに現れた王子様なんだと。で、彼は私のことを何でも分かってくれるっていうふうに勝手に妄想を抱いてですね、どんどん、恋愛していくわけですね、恋していくわけですね。で、ちょっと怖いでしょ？要するに、イーストウッドは別に何も考えてないわけですけども、周りの女の人たちは勝手にその、彼にですね、勝手な思いをですね、ぶつけていくわけですね。要するにもう男一人なわけですから、もう女しかいない世界ですから、女だらけですから、八木さんみきおの世界ですから、それでですね、まあこれ昔の、まあ映画だからあれなんですけど、これまあ、今だったらね、すごく秋葉系の人たちがすぐ漫画にしそうな感じですけども、はい、女子寮にたまたま住むことになった男の話みたいな都合のいい漫画がいっぱいありますけども、あの手の話なんですけど、でもそういうふうに都合いいことに実際ならないわけですね。どんどん怖い話になっていくわけですね。で、結局、まあ、ただの男ですから、イーストウッドは、怪我の具合が良くなってくると、そのエッチな女の子とエッチしたいなと思ってくるわけですね。で、なんかこう、イチャイチャし始めると、そうすると、その女教師のですね、勝手にその文学的なロマンスに憧れてたその女教師がですね、なんてひどい人なの、私が思ってた人と違うわっていう風になってくるわけですね。勝手に思ってるだけなんですけどね。で、何このエッチな男はみたいなことになってくるわけですよ。で、とうとう頭に来てですね、嫉妬して、彼をですね、階段かなんかから突き落としちゃうんですよ。とその時に、要するにまあ、病み上がりなんで突き落とされてですね、イーストウッド足折れちゃうんですね。で、足が折れちゃってどうするかっていうとですね、この寄宿学校の先生はですね、そのイーストウッドの足を切っちゃうんですね。これは切るしかないわとか言って、勝手に切っちゃうんですよ。イーストウッドが気絶してる間に。ひどい話でね、切る必要ないんですけども、要するにこの男を外へ出しちゃいけないってことになってくるんですね。で、どうして外へ出しちゃいけないかっていうとですね、イーストウッドはその校長先生がですね、近親相姦をしてるっていうような証拠をつかむんですね。で、それを知られてしまったってことでですね、この男どうしようってことになってですね、それで、まあ、足を切ってしまうと、切断してしまうと。でも、彼はそこから逃げられなくなっちゃうわけですよ。で、この足を切られたことに気づくシーンってのはすごくてですね、足が自分の感覚では切られてる人ってのは分かんなくて、あると思うんですね。で、パッと見ると足がなくなってるんで、てめえら何しやがったーつって怒り来るんですけど、ダーティーハリーもですね、女たちにですね、飼われてですね、足切られて、もう全然いいとこないわけですけども、ちなみにこの足を切るっていう部分は、スティーブン・キングは非常にショックを受けてですね、その後、ミズリーっていう、小説にしてますね。それは小説家がですね、なんていうか、そのファンにですね、交通事故で怪我してるところを助けられるんですよ。そのファンはやっぱりオールドミスですけども、キャシー・ベイツが演じてるんですけども、で、その小説家にものすごく憧れてるんで、その嬉しくてしょうがなくて一生懸命看病するんですが、その怪我が治ったら出て行ってしまうと。で、だんだん監禁するようになってですね、もう逃げ出せないようにってことで、足をですね、切っちゃうんですね。で、これはもうすごくイーストウッドのこの、白い肌の異常な夜って映画にその影響されて、スティーブン・キングがミズリーって小説を書いてるわけですけども、それでですね、で、イーストウッドはもう足切られてもうやけくそになってですね、よし、わかったと。でも俺はお前らの秘密を握ってるぞと。で、お前ら俺が欲しいんだろって言い始めるんですね。それまで要するにまあいい人ぶってたんですけども、わかったよと。じゃあ俺は一番ここで偉いのは俺じゃないかと。で、俺はお前ら好きなようにしてやるって言い始めるんですね。これ立場逆転するわけですよ。足切られたのに。ところはね、どうしようってことになってですね、考えるんですね、女たちは。それまで要するに、イーストウッドを取り合って奪い合ってですね、こうなんていうか、いがみ合ってたのに、突然ここで女同士がだんだん結束し始めるんですね。ここも怖いですね。要するに、私のものにならないんだったら、ちょっと、殺しちゃおうかっていう話になってくるわけですね。で、その一番下の女の子がいてですね、10歳ぐらいの女の子なんですけども、そのイーストウッドにその大事にしてた亀をですね、殺されたっていうふうに思い込んでてですね、殺されちゃったんですけども、で、イーストウッドすごく憎んでるんですね。で、もって毒キノコをその女の子が持ってきてですね、これで殺そうよってことになるんですね。で、毒キノコの料理を作ってですね、イーストウッドに食べさせようとする晩餐会が開かれるんですけども、ところはそこでイーストウッドは突然こう言うんですね。悪かった。今まで俺が悪かったと。要するにまあ、俺は足切られちゃったけれども、もうこれもう自分が悪いんだと。だから俺はここでから出てくよと。俺がいることで俺を奪い合って、その君たちにいがみ合うようなね、種になるから、俺が出てった方がいいだろうって言って、ごめん、出てくって言うんですね。ところはもう遅いんですね。もうイーストウッドは、その毒キノコスープを食べちゃったんですね。毒キノコシチューか。もう死んじゃうんですね。っていう話が白い肌の異常な夜っていう、 タイトルが白い肌の異常な夜ってタイトルなんですけど、白い肌とか全然出てこないんですけど、南部の、非常に宿女たちの物語なんでね。はい。でもこれは非常に怖いですね。この、なんていうか、男が、要するに女を、なんていうか、まあ、何人かの女を自分で独り占めしてね、それでいい気になってると、その女同士は結束、その男を殺そうとし始めるという話でね。これは昔フランスのクルーゾーっていう監督が恐怖の報酬の監督ですけれども、が作った悪魔のような女って映画がありまして、それも要するに、まあ、妻と愛人が結託してその男を殺そうとするって話で、これはまあシャロン・ストーンとイザベル・アジャーニでリメイクされましたけど、あれがそういう話でしたね。あと、この間亡くなった根岸明美さんがですね、デビュー作として出たジョセフ・フォン・スタンバーグ監督のあなた判定がありまして、これ1953年かなんかの映画なんですけれども、それは実際の話でですね、無人島にですね、まあ、第二大戦末期にサイパン島の近くにある無人島に、男30人とですね、女1人が漂着しましてですね、で、まあ、その女を求めてですね、その男同士が殺し合ったっていう実際にあった事件があるんですけども、5年間もその島に閉じ込められているうちにですね、その、女を、まあ、自分のものにしようとして5人の男が殺し合ったんですけれども、それもですね、途中からですね、この女がいるから俺たちは殺し合うんだと。だったらこの女を殺し合った方が、俺たち平和に暮らせるんじゃないかって思い始めるんですね、男たちが。で、その彼女はなんとなく、これは殺されるんじゃないかと思ったんで、その島から脱出したんですね。まあ、アメリカ軍が、なんていうか、よこした漁船に乗って逃げちゃうんですけども、それもやっぱりね、似たような話を、これ男と女逆転してますけども、そういう話があるんで、まあ、ちょっと怖いんですね、この、白い肌の異常な夜っていうのはね。で、この白い肌の異常な夜だけがですね、そのイーストウッドとしては考えられない、その女に殺されてしまうというタフガイイーストウッドが、何それっていうふうに驚いていらっしゃるわけですけれども、実は結構そんなことないんですね。なんかちょっとそういう傾向のある人なんですね。その後イーストウッドは監督デビューしますけど、その監督デビュー作がですね、恐怖のメロディっていう映画なんですね。で、この恐怖のメロディってのは、メロディっていうのはですね、何のことかっていうと、あるミスティっていうジャズの名曲がありますけど、そのメロディのことを言ってるんですね。で、イーストウッドはジャズ専門の FM 局の DJ なんですけども、まあジャズの DJ ですからね、ちょっとなんていうか、エッチなムードでですね、こう、聴いてる女の子は、聴いてるだけでこう、うんってなっちゃうようなですね、セクシーな、DJ をイーストウッドがやってるわけですけども、イーストウッドっていうと喋らない渋い男っていうイメージがありますけど、ここではもう、いわゆるナンパトークをしまくってるわけですけどもね。はい。で、その DJ でやってるうちに女の子のファンがいっぱいいるわけですね。で、イーストウッドもそういうファンの女の子と時々会ってはちょっとまあこうエッチしたりしてるみたいなんですね。ちょっと大人ですからね。はい。まあ僕の声の聞いてる人にはそういう人ほとんどいないと思いますけども。はい。それでまあイーストウッドがそのファンの一人とまあエッチした後ですね。だんだんそのファンにこうストーカーとして付きまとわれるようになっちゃうわけですよ。するとイーストウッドは実は本命の婚約者がいまして、で、非常に困ってですね。でもって、ちょっと僕には本命の女の子がいるんだから、悪いけれども、その人と結婚するんで君と別れなきゃなんない。って言っちゃうんですね、ファンにですね。とファンが切れましてですね、イーストウッドの周りの人をどんどん殺していくんですよ。で、最終的にはその、婚約者も縛り上げてですね、殺そうとしてですね、イーストウッドが、まあ、戦うことになると。で、マグナムでですね、そのすごい悪い奴らをガンガン殺してきたイーストウッドが、一人の女に全然勝てないでですね、格闘して負けそうになって殺されそうになるという映画がこの恐怖のメロディーなんですね。で、なぜイーストウッドはこの映画を撮ろうとしたかっていう、自分の監督デビュー作として撮ろうとしたかというと、やっぱりイーストウッドの中になんか、非常に自分の中に、セックスの部分でですね、非常に危ういところが持ってるんですね、彼自身が。で、またもう一つは自分がみんなでに思われてるみたいな、すごく暴力の権化みたいな、すごい強い男ではないんだってことを多分言いたかったんだと思いますね。で、その後のイーストウッドのこういろんなフィルモグラフィー見てても、イーストウッドっていうのは世間からいわゆるなんていうか男らしさのアイコン、男らしさの象徴みたいに思われるのがちょっと嫌みたいで、俺は本当は女にもだらしないし、ダメな人間なんだよみたいなことを強調するような映画を何本も撮ってるんですね。あ、ちなみにですね、この恐怖のメロディーはですね、怖い女のファンにですね、追っかけられるっていうこと自体がですね、やっぱりスティーブン・キングの、ミズリーに影響を、与えてると思います。スティーブン・キング自身も自分のファンの女の子にですね、女の子か、おばさんかわかんないんですけども、非常にしつこくですね、追っかけられて苦労したってことがあるらしいんですけども、多分、イーストウッドのこの、恐怖のメロディーと白い肌の異常な夜を足したのがミズリーだと思いますね。はい。イーストウッドってのはすごくなんていうか女性に対してですね、非常に不思議な映画をいくつか撮ってる人なんですね。例えばタイトロープって映画があるんですけれども、これはイーストウッド自身が制作した映画ですけれども、 これはまあ、ニューオーリンズを舞台にしたですね、娼婦連続殺人事件を追っかける刑事の話なんですね。で、ダーティーハリーみたいな刑事だったら、まあなんていうか、悪い奴はただぶっ殺すのみって感じで持って、もう表情変えないでですね、やっつけちゃうわけですけども、この、刑事はですね、離婚してその娘二人と一緒に暮らしてるんですね。でもって寂しくてしょうがないんですよ、中年過ぎちゃって、もう50ぐらいでですね。で、その娼婦連続殺人を調べるうちに、娼婦に聞き込みをしていくうちにですね、だんだんなんていうか、まあ、セックスしちゃうんですね、その聞き込みしてた娼婦とですね。ところがそれに溺れていくんですよ、イーストウッドが。で、手錠かけてみるみたいなこと言われて、手錠かけたまんまですね、後ろから犯したりしてですね、それで、それがもう病みつきになって、どんどんそれにはまっていくんですね、イーストウッドは。それがタイトロープっていうかですね、で、これは綱渡りって意味ですけども、まさしく、なんていうか、狂気とですね、変態とその正常の綱渡りをするというのがイーストウッドの、その映画なんですけども、あのイーストウッドはそういうことをやってるわけですよね。で、しかもこの映画の恐ろしいのはですね、その娼婦連続殺人の犯人がですね、イーストウッドの家に押しかけてきちゃうんですよ。でもって、イーストウッドの娘をですね、に手錠かけてですね、レイプしちゃうんですね。ところが、そのイーストウッドの娘ってのは本当にイーストウッドの娘なんですよ。その演じてる人が。だイーストウッドってのは、その頃まだ、その娘さんってまだ20歳か、もしかすると10代ぐらいなんですよ。その後、ジョン・キューザックと付き合ってて別れたんですけども、その娘さんを、自分の制作してる映画で自分の娘を出演させて、しかも手錠かけてレイプさせれてるっていうね、やっぱイーストウッドちょっと普通じゃない。ちょっと変態っていうような人なんですね。あとですね、この人の変態映画だとですね、ルーキーって映画があって、これはまあ、ルーキー、新人ですね、新人刑事の、チャーリー・シーンとベテラン刑事のイーストウッドがですね、2人でコンビを組むっていう、まあ、いわゆるバディームービーですね、相棒映画なんですけど、これイーストウッドが敵に拉致されまして、椅子に縛り上げられて、そこにソニア・プラガっていうですね、その当時ブラジルからハリウッドにやってきたセクシー女優がいまして、に縛られたままですね、犯されるシーンがあるんですよ、イーストウッドが。これはすごいなと思うのは、イーストウッド監督してるんですよ、自分で。制作監督しててですね、シナリオにも関わってて、それで自分を縛ってですね、犯してって言ってるわけですね、現場で。これ、メル・ギブソンがですね、パッション・オブ・ザ・クライストで、要するに最初キリストの役をやって自分を鞭で叩かせようとしてたわけですけども、彼は、それ年齢的にそのキリストを演じるにはちょっと年取りすぎてんでやめたんですけども、本当はメル・ギブソンは自分を、なんていうか鞭で叩かせようとしたんですね、あの人はね。それと同じようなね、イーストウッドで、自分で全部作ってて、それで、じゃあ、女優さん、じゃあ僕を犯してください、お願いしますって言ってたというね、あ、縛ってください、そんな感じっていうふうに演出してたっていうね、変態じゃん。っていうね、イーストウッド変態っていうのはね、こう路線としてあるわけですね。イーストウッド変態路線っていうのは。あと、イーストウッドの映画ではね、みんな見てないと思いますけど、トゥルークライムって映画があって、これはいい映画なんですね。これは黒人の青年が、まあ、なんとか冤罪で、死刑になる寸前にですね、地元の新聞記者であるイーストウッドが、彼への冤罪を晴らすっていうですね、タイムリミットものですね、幻の女とか、アイリッシュの幻の女に代表されるですね、死刑1日前、タイムリミットサスペンスなんですけども、この映画のイーストウッドが面白いのはですね、セックス中毒なんですよ。セックス中毒ですよ、イーストウッドは。とにかく片っ端から女をやってるのがイーストウッドの役なんですね。それで奥さんがいて子供もいてですね、まあ、非常に可愛い子供がいて、しかもこの子供またイーストウッドの娘が演じてるんですけども、フランセス・フィッシャーっていう女優さんがいまして、この人タイタニックで意地悪なお母さんの役やってたりですね、イーストウッドの映画によく出てくるおばさんですね、その人との間にできたですね、その頃3歳か4歳の子供をですね、この映画に自分の娘役で出してるんですけども、その娘と動物園に行ったりするんでもね、あ、ちなみにうちの近くのオークランドで撮影してまして、オークランドトリビューンという新聞の記者という役なんですね、イーストウッドは。で、娘を動物園に連れていく間もですね、とにかく女の人とすれ違うと、いい女だと目線がどんどんそっちの方に流れていくんですよ。で、コンビニとか行ってもちょっといい女だと目がどんどんそっちの女の方に流れていくんですけど、カメラがほとんど一人称に近い感じで撮ってまして、常にイーストウッドの視線で撮ってるんですよ。だから、ものすごいサスペンスシーンなのにもかかわらず、いい女が横を通ると、そのサスペンスの本流と全く関係のないその女の人をカメラが追っかけるっていう、ものすごいカメラワークをやってましてですね、これはこんなカメラワーク見たことねえぞと思いましたけど、それでもう上司の、なんていうか、奥さんとかですね、市長の奥さんともやってるのが、もうとにかく、女があると片っ端からやっちゃうのがイーストウッドの役なんですね。
で、こんな男にですね、その冤罪を晴らすことはできるんだろうかっていう、ダメなんじゃないのこいつって思わせるところがサスペンスになってるっていうのが、トゥルークライムって映画なんですけど、これはまあ、イーストウッドってのはかっこいいとかタフガイとか思ってる人はですね、ちょっと見てもらいたいと、イーストウッドの本性が出てますね。だからイーストウッドっていう人自身がですね、結婚した後もですね、もういろんなところに子供を作って、この人ね、多分否認しないんだと思いますけど、片っ端からその若い女の子とかですね、若くない女の人とか、付き合ってですね、なんか妊娠させちゃってるというですね、そこら中に種をまいてる人なんですけど、まあ優秀な種だからいいんですけども、はい、そういうだらしない下半身のおじさんなんですね。で、それがトゥルークライムとか、さっき言ったようないくつかの映画にはちょっと出てまして、タフガイで渋い、かっこいい、ね、男の中の男っていうイーストウッドばっかりだと思ってる人はね、そういう映画をちょっと見るとね、泣けてくるんじゃないかと思いますけども。で、この人はソンドラ・ロックっていうですね、自分と20歳ぐらい年の分かれてる、15歳以上年の離れてるその女優さんと、その1970年代はずっと一緒に暮らしてまして、同棲してまして、それで彼女主演の映画をいっぱい撮ってるんですね。まあ一番有名な映画はガントレットですけども、ガントレットなんて、女子大生の、なんていうか、まあ女子大生の娼婦、コールガールと、中年以上のアル中の刑事であるイーストウッドがですね、恋に落ちて結婚するっていう、なんていうか、てめえらの話を、もう映画で見せんじゃねえバカ野郎みたいなね、そういうことをやっててですね、まあ、顰蹙買ったりしてるんですけど、映画自体はいい映画ですけどね、ガントレットはね。で、ソンドラ・ロックとの出会いっていうのはまたね、これが面白いんですね。イーストウッドっていうのは監督第2作にですね、愛のそよ風っていう映画を撮ってるんですね。これは日本ではビデオとか出てないんで見てない人も多いと思うんですけれども、これブリーズィーっていうタイトルなんですけども、これは恐怖のメロディーの、シナリオライター、女性なんですけども、が要するに女とその、なんていうか遊んで、その後めんどくさくなったから、その女が追っかけてストーカーになったから殺すっていう映画だったんで、恐怖のメロディーは。これはひどい映画じゃないかっていうふうにこう言われてですね。じゃあそうじゃない映画を作ろうと。女の人を大事にする映画を作ろうってことでもって企画したのが、愛のそよ風っていう話なんですね。で、イーストウッドは最初これに主演するはずだったんですけれども、そう、設定がですね、なんとか離婚して、なんていうか、寂しい中年男っていう設定だったんで、その頃イーストウッドはまだ42歳だったんで、ちょっと俺はいいよっていうことでですね、断っちゃったんですね。で、その代わり監督だけやるからと。で、その当時55歳ぐらいだったですね、ウィリアム・ホールデンっていう、まあ、ワイルドバンチの役者さんですけども、彼を、まあ、自分がやるはずだった役に設置してですね、で、10代の女の子と恋に落ちるその50歳過ぎのですね、中年男っていう話を作ったんですね。もう、ラブロマンスなんですけども、イーストウッドなんでこんな映画撮ったんだろうっていうふうに今も言われてるんですけども、やっぱりそういったものに惹かれるところがあったんですね。で、実はそのオーディションでですね、実はこの女の子の役やったですね、子が、のオーディションがあったんですけども、そこにソンドロックいたんですよ。で、ソンドロックはその時ですね、ちょっと、実はその設定年齢よりもちょっと上だったのかな。だから、そこで断られたんですけども、その後また何回か会って、そのうちに実際に恋愛しちゃったんですね。で、イーストウッドは、要するにこの話っていうのは俺には起こらないと。こんな中年男で、そんな自分の娘ぐらいの、女の子と、恋をしたら俺はしないよって言ったんで、自分で主演断ったくせにですね、実際にそのオーディションで会ったですね、20歳ぐらい年の離れてる女と、恋に落ちて結婚してたんです、イーストウッドは。同棲してですね、っていうことになっちゃったっていうね、映画のが先にあって、後から自分が同じことやっちゃったっていうのはね、この愛のそよ風って映画なんですけども、これ1973年なんですけども、これがね、実はね、見てみると非常にいい映画なんですね。で、これヒッピーの頃の話で、まあ、みんなが風天とかヒッピーやっててですね、フリーセックスしてた時代なんですけど、まあ、エイズがなかったからみんなフリーセックスできたんですけども、で、田舎から出てきた女の子がですね、そのブリージーっていう自分でニックネームをつけてですね、ブリージーっていうのは気ままって意味ですね、そよ風って意味があるんですけど、気ままって意味があるんですよ。で、まあ、ハリウッドでですね、まあ、風天生活してるわけですね、宿なしの。で、それをたまたま拾っちゃうのが、不動産業者のですね、ウィリアム・ホールデンなんですけれども、たまたま拾ってちょっと載せただけでですね、もう、なんかこんな風天とかヒッピーとか、もう、ムカムカするぜと思ってるね、ネクタイ締めて、その非常に硬い、保守的な男なんでね、もうこんな女もう二度と会いたくねえみたいな感じで、ヒッチハイクした、ブリージーをですね、捨ててっちゃうんですけれども、その後も何度か会ってですね、だんだん恋に落ちていくんですね。ちなみにそのブリージーを演じてる女性はですね、ケイ・レインズっていう女性でですね、この辺が一本で消えちゃったんですけども、まあ当時らしいですね、全くすっぴんでですね、まあ今と考えられないですね、そばかすとかも全部見えるですね、女の子なんですけども、年齢通りのね。で、 このウィリアム・ホールデンはですね、すごい高級なハリウッド・ヒルズに住んでるんですよ。ハリウッド・ヒルズっていうのは、ハリウッドっていう字が書いてある、丘があるじゃないですか。あそこのところは高級住宅地なんですね。あそこに住んでるんですよ。で、まあ、あのてっぺんにはマルホランドドライブっていうのがあってですね、ジャック・ニコルソンと、マーロン・ブランドが住んでて、デビッド・リンチも住んでるとこですけども、まあ、その辺りに住んでる大金持ちが、ウィリアム・ホルデンなんですけど、かみさん逃げられてですね、それ寂しくて、まあ、売春婦を拾ってはですね、家に連れ込んでるんですけども、全然心が通じ合わないんで、寂しい気持ちがどんどんこう、募るばっかりなんですね。で、俺は寂しいよと思ってるところにですね、その女の子が勝手に転がり込んでですね、20歳ぐらいの女の子が。で、なんかおじさん気に入っちゃったからさ、私また来ていい?みたいな感じで、勝手に家にどんどんどんどん上がり込んでいくんですよ。で、最初は、お前みたいななんかわけわかんない、そんな子猫みたいな、野良猫みたいなやつは迷惑だから帰ってくれとか言って、だんだん追い返すんですけども、だんだんなんかですね、こう、可愛いなというふうにね、思い始めて、行くわけですね。それで特にその女の子が車に轢かれた犬をですね、大事に、かわいそうよとか言って拾ったりするシーンとかあってですね、だんだんこの子はいい子じゃないかっていうふうに思わせていくんですけども、それ犬は死んでなくてですね、生き返って、2人の大事なですね、ペットになっていくんですけども、それとか、私は田舎から来たから海を見たことがないのよって言って、海見せてくれるとか言ってですね、で、朝の4時半にですね、連れてって連れてってって言われてですね、で、まあ、しょうがねえなって感じで、海に連れて行くんですけども、したらもう、帰り寝ちゃうんですね、くたーっと、その女の子は。で、しょうがないなって、こう、抱っこしてですね、ウィリアム・ホールデンが、洋服を脱がせてあげてですね、こう、靴下脱がせてあげてですね、で、やっていくうちにですね、なんかちょっと優しい気持ちになってくるんですね、その自分の娘を持ったみたいな。で、ここまで見てると、あ、これは、その中年、寂しい中年男が、その無邪気で、奔放な、その女の子と出会って、心を癒されるっていう話なのかなと、思ってると、そうじゃないんですね。その女の子が、もう私我慢できないの。抱いてって裸になって、ちゃんとセックスシーンがあるんですね。あっと思うんですね。この頃は、まあ70年代っていうのはですね、今と違ってですね、大人向けの映画には必ずヌードシーンが出てくるっていう時代だったんですけども、ちゃんとその女優さんはですね、裸になって、セックスするんですね。で、ちょっと、こんなリアルな展開なの?と思うと、話はどんどんリアルになってって、ウィリアム・ホルデーの周りの男とかはですね、そんなの恋愛じゃないよ、みたいなね。それはお前やりたいだけだろ、とか言われたりとかですね。で、まあ、彼女の周りの方も、そんなおっさんと付き合ってても幸せなんかなれないわよ、とか言われてですね。で、二人とも、やっぱり、これって良くないのかな、みたいなことになっていくわけですね。で、もうすごく、で、まあ、ウィリアム・ホールデンもいろいろ悩んでですね、まあ、でもその彼女と一緒にこう、デートに行くわけですね。金があるから結構いい高級なレストランとかに彼女を連れてくんですけども、つまんなそうなんですよ、彼女が。どうしたの?こんな美味しいご飯なのに、つまんない?みたいな聞くと、彼女が、ご飯は美味しいんだけど、早く家に帰って、あなたに愛されたくて、って言うんですね。エッチですね。で、こうなって、今だと萌えってやつですけど、それでもって、うわーっていう感じで、その、ウィリアム・ホルデンが彼女を連れて家に行って、ベッドルームバーンって言って、こう、わーって、まあ、エッチするんですけども、まあ、そういうね、非常にリアルなね、中年男と、なんていうか、まあ、10代ぐらい、20歳ぐらいの女の子の、恋愛を、非常に辛い部分も含めてですね、イーストウッドが描いてるんですね。これは、まあ、なかなかね、愛のそよ風って映画は、結構いい映画なんで、特にこの年になってみると、非常にこの胸に迫るものがあったりするわけですけども、はい。この映画のウィリアム・ホールデンはね、まあ、離婚されちゃって一人きりだからね、こういうことあってもまあいいわけですけども、まあ、大抵、まあ、中年になってると結婚してるわけでね、いくら女の子好きになってもね、どうしようもないなっていうところあるんです。でもそうやって女の子何人か抱えてると、さっきの白い肌の異常な夜みたいに女の子同士で結束してですね、男やっつけられちゃうってこともあるんで気をつけましょうって、誰に言ってんだお前はっていう感じでですね、今日は一つのお手紙からですね、話が延々とイーストウッドのダークサイド、エロサイドの方に行ってしまいましたが、皆さんもこれからどんどんメールをお寄せください。こんな映画昔ちょっと見たんだけど思い出せない、どんなタイトルなのか教えてくださいっていうようなことがありましたら、メールをください。はい。メールアドレスは、tomomachi@hotmail、ともまち @hotmail です。はい。お手紙を読ませていただいた方には、僕の著書からサインをしてですね、プレゼントしますんで、住所と、欲しい本のタイトルを書いて送ってください。ということで、次回はちゃんと新作映画の話をします。